ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今回はですね、ASEAN、市場における、デリバリー、配達ですね、 e コマースの、宅配の、日本でいうところのヤマトとか佐川とか、そういう市場のことについてちょっとお話をしていきたいなというふうに思っています。はい、最近、海外出張も増えてきて、今年ね、ASEAN6 における販売チャンネル戦略という本を出したんですけど、その本の中でもね、少しその伝統小売のデジタル武装みたいな話を書いてますけども、コロナ禍によって、ASEAN6 の EC 化率って、2倍から3倍にこう跳ね上がっていて、非常に、インドネシアを筆頭に高くなっていて、でいわゆるそのライドシェアで有名なウーバーは ASEAN、手打ちしてですね、 ASEAN はゴジェックとグラブが占めてるんですけども、ウーバーは撤退をして手打ちになって、撤退をしたと。でそんな中で、このグラブであったりゴジェックは EC の配達、そのシェアライドといういわゆるその日本だと車でね、人を運ぶんですけども、向こうだとバイクで、人を運ぶというのが主流 で人も運ぶけど物も運ぶみたいな、何でも運びますよということになってて、で近代小売とか、伝統小売で、近代小売の、EC でこう買い物をしたら、この、近代小売じゃなくてもね、 EC のサイトで、買い物をしたり、近代小売が運営している e コマースで買い物をしても、そのグラブとかゴジェックがこう宅配をするっていう、こういう風になってるんで、もともとその ASEAN 市場ってヤマトとか佐川のいわゆるその宅急便的な便利な存在がいないから、基本的にそのデリバリー EC 化率ってなかなか難しいよねと。 EC 自体は IT の力でデジタル化で何とでもなるけど、じゃあ実際の物理的なものを誰が運ぶんですかみたいな問題がね、どうやってクリアするんだろうっていう中で、ヤマトや佐川という存在がなくても、そのグラブやゴジェックがそれを担うという世界観が出来上がっていて、で日本とは違う形での進化を、遂げていると。もちろんね、ヤマトとかサオガみたいな会社があるような国もあるんですけど、でそういう進化を遂げていく中で、なんかそのデリバリーに対するその重要度を、何をその最も重要視してるかっていうこともこう違うなっていう気がしてて、当然ね、日本の宅急便佐川やヤマトも早くデリバリーするっていうことをめちゃめちゃ重要視してるわけですけど、このライドシェアとかになってくると、この早くがいわゆるめちゃめちゃ重要で、で多分その翌日配達とかじゃなくて数時間後配達みたいな、それぐらいのそのスピードで行われていて、とにかく早く運ぶっていうことがすごく重要で、でなんか届いたものがね、食事がねぐちゃぐちゃになってるとかっても結構全然あって、だからこうちゃんと運ぶっていうよりかは早く運ぶっていうことはすごく優先されてるっていうことと、あとその誤配送が起きるって、これ非常に面白いなと思ったんだけど、誤配送が起きるっていうことよりも、その日本の物流会社だといかに誤配送をなくすかっていうことに神経を使うわけなんだけども、彼らはそこに神経を使うよりも誤配送が起きた時にどう対処するかみたいな、そこが非常に重要で、例えば顧客から商品届いてないよって言われた時に、別なところに配達をしてたっていうことが瞬時に分かって、 でそう分かった時に同じ商品をまたすぐそこに配達を無料でやるみたいな、そういう対応力の方に結構こう神経が注がれてて、なんかここって製造業でもそうなんですけど、不良品を出さないことに日本のメーカーは、その全神経を集中させていくんですけど、むしろその世界でこうシェアを上げていくような企業って不良品が出さないっていうことはもちろんそうなんで、不良率をある一定水準まで抑えるんだけども、そこまで抑えたらもうそれ以上の努力ってあんまりしなくて、なんでかっつったらそこの下ってそれ以上の努力って努力をする労力の方が成果よりも大きいからなんですよね。まあ、ROI が悪いって話ですよね。不良品が、1万個に1個出るっていう、で1万、まあまあ、ごめんなさい、例えばなんですけど、1万個に10個出るって、でここまでは頑張るんだけども、日本企業の場合は1万個に1個しか出ないように頑張る。でここの9個を減らすよりも、そのもっと早く何万個も作って、それよりも1万個で10個出た時に、その不良品だって言われた時にそれをポンポンポンポン新しいものと交換するっていうことに対応力を注いだ方がよっぽど効果があるっていう、そういう、まあ、あの考え方をするんですよね。なのでなんかデリバリーでもそうで、なんかこれって全然やっぱりこう発想の違いだよねというのをですね、すごく、なんだろう、強く感じる世界なので、あのなんか必ずしもそのある一定のところまで行っちゃったら、もう不良率を優先するよりも、いかにその不良品が出た時の対応力を優先するかと、デリバリーに関しても誤配送は起きるものであると、ある一定の水準を維持するとそれ以上誤配送を起こさないように努力することよりも、誤配送が起きた時にどう対応するかに神経を使った方が、まあビジネス的にはいいよねというふうに、まあ割り切ったことをやってるんで、あのまあ、なかなか面白いなというふうに思った次第でございます。はい、すいません、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。